かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでっては。
先週私の東京お台場ガンダムリポートをお送りいたしました、
はい、非常に熱かったですね。
熱いメッセージを私は語ったつもりだったんですが、いつも反応がありませんでしたね。
え、嘘
ありませんでしたね。
あんなに熱く語ったのに。
ねえ、
不思議ですね。
まあ、ただこの番組はですね、サイレントリスナー、つまり物言わぬ聴取者の皆さん多いと聞いております。
こそっと聞いてる場合ね。
そう、いろんな街を歩くでしょ。聞いてますよ林田さん、聞かせられないラジオ、ね。まあ、そういったリスナーの皆さんには熱く私のメッセージは届いたのではないかと思っております。
はあ、そうですか。まあ、その代わりといってはなんですが、宇宙戦艦ヤマトに関するメッセージが山のように届いてまして。
だからね、思うんだけれど、はい、皆さんね、メッセージを送ったのにまだ紹介されてないでしょ、番組の中で。
あ、
だからみんなね、待ってるんだと思うんだな、ヤマトを。
あ、そうか、順番待ちだ
ね。今日はさ、リスナーの皆さん、お待たせいたしました。
お待たせしました。
たくさんのメッセージも頂戴しておりますが、後ほどご紹介してまいります。
一部ね。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて、今週の聞かせられないテーマは宇宙戦艦ヤマトその2です。
いや、林田さん、
はいよ、
本当にメッセージをたくさん頂戴していて、
しかも一通一通が大変膨大なテキスト量。
はい、まず紹介したいのがですね、この方は宇宙戦艦ヤマトとは関係なく聞かせられないラジオを応援してくださっている方なんですが、
ありがとうございます。
61歳の主婦、純子さん。
あら、ありがとうございます。
今日初めて聞いて、生まれて初めてメールを打っています。
うん、
林田アナ、お上手です。
何が？
相手を乗せておしゃべりさせるところ。
ああ、村山さん乗せられちゃってんだ。
私が踊らされているということでございますね。そして村山アナが何年も漫画の購読者とは初めて知りました。
はは
ラジドンを聞くたびに台本がうまいなと思っていました。
うん、
私も30歳代まで漫画をよく読んでいました。
ええ、
その頃はいろんなことを書いて投函したりもしていましたが、今全く活字離れ、文章も思うように書けなくなりました。聞かせられないラジオを聞いて、また本を読んでみようかと思ってしまいました。これからも男同士のラジオ聞かせていただきますと。
61歳の女性の胸にズギュンとこの番組刺さりましたね。
嬉しいですね。
嬉しいね。
それからですね、
はい、
この方は、わー、やった、プレゼント当選しました。
おう、
ドラゴンボールありがとうございます。それよりワイワイ貿易 NBC ラジオ聞かせられないラジオプレゼント当選品と明記された宅配票と送り状、これはお金を出しても手に入りませんよね。永久保存品です。そういうところに喜びを感じる方もいらっしゃるんですね。
その全てが美しい、嬉しいということですね。
ラジオネームもキカラジファンクラブ会員番号2番さんだそうです。
わ、略しちゃってんですね。キカラジって言うんですか今。
キカラジっていうのね。
は
あ、1番は誰なんだろう。それから謎のタクシードライバートラビスさん、
はい、
お二人さん、チョリース、
チョリース、
林田さん、お帰りなさい。お台場ガンダム羨ましいです。あ、なんだ、ちゃん、
あ、来てるね、
来てるじゃないですか、ちゃんと、
ごめんなさいね、はいはい、
でもいいや、
うん、
綾波レイのスクール水着のフィギュアが当たったから。
当たったの？
ワイワイ貿易さん、ありがとう。しかし正直、はい、43のおっさんがこんなフィギュアを手にしている姿はもう誰にも見せられません。大丈夫です、
大丈夫ですよ、
はい、聞かせられないし見せられないということで、
見せられないフィギュア、
いいんじゃないでしょうか。あとね、
うん、
秋田からも、
秋田来てたね、
秋田からもメッセージが。
これあのネットで iPod、配信してますからね、ポッドキャストでね。
言葉が出てこないな。
間違えちゃった。ポッドキャストですよ。
ポッドキャストでね、はい。秋田の古代進さん。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
秋田で聞いています。
お、
中学から高校時代に夢中でした。
うん。
何だろう、ヤマトのことかな。
あ、ヤマトかな。
ね。
アニメかな、
日本放送でラジオドラマ版が放送されるというので、はい、ラジオの入りを良くするために AM ラジオ用ループアンテナを買ったり3万円もする全記録集を購入したりかなりハマっていました、
はい、
やっぱりヤマトのことのようですね。
はいはいはい、この記録集購入されたっていう方はやっぱりいらっしゃるみたいですね。
私の6つ上の姉も持っていました。
そうですか。
あのね、ファンの熱狂的ファンの証というかバイブルというか、うん、そんな感じでしたね。
だけどなかなか子供には手が出ない、うん、価格ですよね。
ほら、あのだってアニメージュのロマンアルバムもまだなかったでしょ、うん、今との時は、それからですね、
はい、
もう一通だけ紹介しようかな。
紹介しましょう、
佐賀の梅さんです。
はい、
自分が気になっているのは、うん、あの超マニアックなラジオ番組聞かせられないラジオの誕生秘話です、
はい、
あ、これはよその番組宛てに来たメッセージが聞かせられないラジオに流れてきたんですね。
あ、午後の時間帯に。
そうですね、多分ですね、あの満腹ワイドラジオンブリ宛てに届いたメッセージでしょうね、はいはいはい、一体どういったいきさつでこの番組は誕生したんでしょうか。そもそもこの番組をやろうといった言い出しっぺは誰なんですか。質問ですね。
誰なんですか。
あのですね、実はこれあのとあるラジオ局内のですね管理職の人がですね、林田村山、君たちのあの穴大作戦のあのパワーをラジオで発揮してみないかとおっしゃったわけです。ある人がですね、
ある人が、はい、
それで、それに乗っかってですね、こんな番組を作ってしまいました。
こんな番組だなんて、そんな卑下して
聞かせられない番組を作ってしまいました。
本当ですよね。
でその管理職の人もですね、いや、やれとは言ったけどよくわかんない番組だねという評価を
いや毎週聞いてくださってるんですよ、その方は、
くださいましてですね、
だけど、わからんばい話はっていう、
でもなんだか楽しそうだから、よしと、
はい、
そういう現地も頂戴しておりますので。
そうですか、ね、で今度はあの19日と20日ラジフェス2009というのがね、長崎の水辺の森公園でありますが、なんとここでもステージがあるらしいですよ。
そうなんですよ。聞かせられないラジオ用のステージが7分間。
はい。用意されているのですよ、7分間。
何しようかなっていうですね。
ステージの上でプラモかなんか作るかい、
簡単
に見せ合いっこしたい。
見せ合いっこですね。
ね。
本当にお客さん無視したステージになりますね、それはですね。
恐ろしい7分間になりそうですよね。
興味のある方はぜひお出かけいただきたいと思います。はい、では、今週の聞かせられないテーマ、
うん、
宇宙戦艦ヤマトその2ってことで、もちろんこの曲をお送りしましょう。
佐々木勲、宇宙戦艦ヤマト。合言葉は、聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
ラジオネーム腹筋割るぞうさんも30年ほど前、当時3万円した宇宙戦艦ヤマト全記録集を新聞配達をして3ヶ月ローンで買ったそうです。
ああ、そうですか。
やっぱりいらっしゃいますね、熱いファンがね。宇宙戦艦ヤマトとは1970年代後半一大ブームを巻き起こし社会現象にまでなった本格的 SF アニメーション。今でこそスタジオジブリのアニメがブランド化しまして大人が劇場までアニメを見に行くのも普通ですが、1970年代はまだアニメという言葉はなくて、うん、テレビ漫画と呼んでいた時代で、イコール完全な子供向けでありました。ヤマトにはアニメーションという言葉を日本に定着させ文化の一つにまで引き上げた大きな功績がございますね。
特に青年層に人気がありましたよね。
そうですね、
ええ、
で先週先々週もお話しましたけれども、首都圏では、うん、大和の裏番組はハイジと猿の軍団で、うん、大和の人気は全然なかったんですけれども、でも長崎では事情が違ったということでしたね。
ちゃんとね、社内メールにね、佐世保支社の某社員から届きましたよ中学時代ね、大和と猿の軍団は確かに裏表の放送でした。大和を見るか猿を見るか学校で揉めました。ちなみに私よりも5つぐらいの上の方ですからね、この方は。私は猿派でした。途中から大和人気が勝ってきたように記憶しています。以上ご報告まで、佐世保支社某ホニャララということで。
ほう、そうですか。証言も得られました。
だからあれですね、ハイジが長崎の場合は時間をずらして放送されていたみたいですね、どうもね。
そうですね、
うん、
まあ、全国的には人気がなかった宇宙戦艦ヤマト、しかしテレビ放送の2年後、1977年の8月、
はい、
日本の映画史上初めてという徹夜組が報じられる中、映画宇宙戦艦ヤマトは観客動員230万人、興行収入21億円、当時のアニメ映画としては驚くべき記録を残したわけです。
はは
そして、
はい、
当時、バンダイからプラモデルが登場しました。
うん、
スケールモデルに準じた精密な造形、後のガンプラの下地となる傑作と言われていますね。まあそもそもバンダイは良質なカーモデルやミニタリーモデルを販売していたレベルの高いプラモデルメーカーでありました。そのことを覚えてますか？
覚えてますよ、
ね、
当時はね、宇宙戦艦ヤマトじゃなくて戦艦ヤマトとか武蔵とか空母とかね、そういうプラモデルも当時の小学生結構作ってたんですよね、
うんうんうん、あのウォーターラインシリーズね、700分の1スケールのね、
そのまた味とは一味も二味も違う宇宙戦艦ヤマト、やっぱりリアルだったのがね、欲しかったよ。
そうですね、バンダイはですね、車でいうと20分の1スケール、うん、戦車でいうと48分の1スケールというですね、タミヤとか長谷川とかが作ってないサイズの、まあ、そのニッチ市場をですね、開拓しようとしていたような、まあそういうスケールモデルメーカーでもあったんですけれども、その技術力を惜しみなくヤマトに注いで、ね、で、ウォーターラインっていうのは700分の1スケールなんですけれども、宇宙戦艦ヤマトシリーズでもそこに乗っかりまして、ウォーターラインシリーズっていうのはヤマトとか長谷川とか富士見模型とかいろんな模型会社が一緒に作っていたシリーズなんですけど、バンダイは入ってなかったんですね、そのシリーズにはね。でも宇宙戦艦ヤマトシリーズは700分の1とか1000分の1とかスケールモデル的な展開をしたんですね。
驚くべきはね、その価格帯でして、当時の子供たちは買えてもね、やっぱり1000円以下で、まあ、500円以下ぐらいのプラモデルがね主流だったんですよ。ところが当時3000円のねヤマトのプラモデルが出たんです。
あ、多分それは500分の1スケールのヤマトですね。
これをね、お小遣いを貯めてね、買いました。
買いましたか。
はい。で、一生懸命作ってね、部屋に飾ってたんですよ。そしたらある日ね、親父がね、部屋を通った時にね、落としましてね。
開いた。
それでね、壊れたんですよ、第三環境とかが。
第三環境ですか。まあ、テレビの中でもよく壊れてましたけど、第
三環境。そうな、飛び出てるからね、あれね。
下にね。
でもね、中学生になってましたけどね、泣いて怒って親父に抗議した思い出がありますね。
それは悔しかったでありましょう。
悔しかったね。
ラジオネーム、おたおじさんもですね、はい、宇宙戦艦ヤマトは突っ込みどころだったというメールをくださいましてですね、あの有名な不滅の第三環境。激しく攻撃されようが、ガミラス製の濃硫酸の海で完全に溶け落ちようが、
溶けたね、
次の週には何事もなかったように完全復活していた、どうやって修理したんだ友達と毎週突っ込んでいました。しかしあの波動砲、エネルギー充填 120%、学校での流行語になりました。
はい、真似しました。
そしてあのエンディングのヤマトの後ろ姿、地球滅亡まであと何日間に合うのかヤマト、
あれですよね、波動砲のあのエネルギーが充填される音って、
ピャピャピャピャピャピャピャ、
そうそう、めめめめめめめめめめめめめめって、でずっと古代進むがこうカウントダウンしていく、あのエネルギー充填何パーセント何パーセントって、あれは随分真似しましたよ。
それがね、ゲームセンターの景品のいわゆるプライズであるのね、はい。
あ、
この間ワイワイ貿易さんに遊びに行ったら、
つまり波動砲のあの撃つ、あの撃鉄みたいなやつ、そうそうそう、
宇宙戦艦ヤマトのヤマト自体のフィギュアがあって、多分あれ500分の1スケールぐらい、あ、700分の1ぐらいの大きさなのかな、それがあって、それともう一つ引き金型のほら、
古代進むが撃っていた対ショック対戦光防御って言って、こうサングラスみたいなやつかけた後か握るやつ、
握るあのトリガーがあって、その2つをコードでつなぐと、
はい、
引き金を引いたらドワーンとか言って、波動砲がボワッと
した。わー嬉しい、
あれまだ売れんあるかな、ワイワイ貿易さん気になる人は行ってみてください。
は
ー、 かなり売れてるって言ってましたよ。
そうですか、あのシーンは懐かしいもんね。
懐かしいですね。
真似したもんですよ。
そして映画第2弾、ブームは加速していきまして、1978年8月全国公開された第2弾 さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち、主要キャラクターのほとんどが命を落としてしまう悲劇的なストーリーでしたが、観客動員400万興行収入43億円、そして沢田研二が歌ったヤマトより愛を込めて売り上げ27万枚スマッシュヒット、当時のザ・ベスト10にも出演しましたね。
覚えてますよ、アニメの主題歌がねベスト10で取り上げられるっていうのは嬉しかったですね。
鼻高々だったですね。では沢田研二、ヤマトより愛を込めて。熱狂的な声援の中、ついにさらば宇宙戦艦ヤマトのテレビシリーズ化が決定します。テレビが映画になった第一作とは逆のアプローチということになりますね。なかなか幸せな結果であります。タイトルは宇宙戦艦ヤマト2に変わりました。ここが運命の分かれ目。テレビ版のヤマト2は途中から映画とストーリーが変わり始めたんですね。結末は全く変わったものになりました。つまり主人公もヒロインも死なず、ヤマトも特攻をしなかったんです。
ほうほう。
これによって映画版で終わったはずのヤマトの続編が制作される可能性が、つまりヤマト3が制作される可能性が出てきちゃったんです。ファンの評価は真っ二つ。いやー死ななくてよかったねと素直に喜ぶファンと、映画館で流した涙は何だったんだというファンの二通り。
裏切られたと。
ヤマトで金儲けするつもりだなと皮肉って離れていったファンも数知れず、それもそのはずですね。純粋なファンの間ではヤマトはすでに神話になっていて、登場人物たちも神聖視されていたので、商業主義が見えてしまうというのは最も敬遠されてしまう、そんな感じだったんですね。まあところでですね、まあなんだかんだ言ってストーリー変更の背景にはやり手プロデューサーの西崎さんの思惑があったことは、まあ確かなんでしょうけれども、実は意外と知られてないんですけれども、原作者松本零士さんの意思もあったということなんですね。松本零士さんは映画版のラストで主人公たちがみんな死んでしまうことに反対だったっていうんです。なぜかというと、まだ第二次世界大戦、神風特攻隊の記憶がまだ生傷のように癒えていないあの時代に、若者たちをたとえ作り話とは言っても映画の中であっても死なせてしまう、その悲劇的なラストシーンに松本零士さんは反対だった。むしろ彼らには生き残らせて復興のために汗を流す、そんなシーンを描くべきだったんじゃないかと。実は松本零士さんがそんな強い意見を持っていたんだそうです。まあでもそのあたりっていうのはあんまり知られてなかったですよね。知られてない。
だから松本零士さんと西崎さんの関係とかね、二人がどう関わったのかとか、作品世界に、それに対するアプローチっていうのは意外と後年にわたってもわからないところが多いですよね。
そうなんですよね。だから誤解されてる部分っていうのは結構あったと思うんです。まあ裁判沙汰にもなりましたしね。
そうだね。だけどやっぱりあのメーターとかね、松本零士独特の世界観があって、そうそうそうそう、やっぱり絵を見ると、ああ松本零士さんは深く関わってるんだなってことは感じますけどね。
ね、ヤマト2、テレビ版のヤマト2の話に戻しますと、結果的にはですね、平均視聴率 22.9%、 大成功です。
すごいね。
すごい数字ですよ。しかしその後相次いで作られたテレビシリーズ、映画版にはテレビ第1作や映画第2作ほどの輝きはなく、人気は徐々に下降していきました。まあいろんなご意見をお持ちの方いらっしゃると思いますけれども ね、やっぱりね、テレビ第1作とそれから映画第2作に思い入れを、強い思い入れを持っている人がやっぱり多いみたいですね。
多いですね。でそこで自分の中のヤマトの世界が終わったという方も多いですよね。
ラジオネームシャルル・アズナブールさん、
はい、
ヤマトということで久しぶりにメールをしました。記憶に残るのは何と言っても終盤での沖田艦長のセリフ、地球か、何もかも懐かしい。そして深い眠りについていく。アニメの感動場面ベスト5に入ると思います。後の映画で艦長があっさり復活したのが残念でしかありません。
だからそういうファンが多いんだよね。死んだやんみんなみたいなね、そんなところがあるんですよね。
沖田艦長がね、あの テレビ版のラストシーンですよね、うん、
病床ですよね、まあ、ベッドの上ですよね、
うん、ベッドの上であのだから放射線にやられて、うん、宇宙の放射線にやられてね、うん、であの家族の写真を見ながら、
うん、
そして真っ赤になった地球を見ながら死んでいくわけですよね、うん
うん、まだあの海が枯れたままの状態なんですよね。
そうそう、確かそうだったと思います。
復活していない地球ですからね。コスモドリームを
コスモクリーナー、
ね、コスモクリーナーを届ける前ですからね、
うん、そうなんですよ、
うん、
やっぱあのシーンはね、
あれね映画版、うんじゃなくてドラマ版のね、うん、LP が発売されたのよ、うん、当時で大ヒットして、うん、僕が生まれて初めて自分のお小遣いで買ったレコードがそのドラマ版だったですね、
う
ん、で最後その今の名台詞もきちんと収録されてましたね、
うん、なんだか思い出してても感動しちゃうもんねあのシーンは、うん、
でまたやっぱり歌声があのスキャットが入ってくるのよ必ずラストシーンのとこで、
やはり今日もあのスキャットを
聞こう聞こう、
お聞かせしないわけにはいきません、
はい、
まあ、ポッドキャスト組の皆さんには聞かせられませんけれども、
だから本放送聞いてっつんですよね
公共組曲宇宙戦艦ヤマトの中からオーバーチュア序曲。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
終わった
のかよ。終わったのかよ。Please, please, 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 just make go just care。
さあ、それでは本放送をお聞きの皆さんもポッドキャスト組の皆さんもどなた様も応募することができる今週のプレゼントでございます。今週はですね、ワイワイ貿易さんからヤマトにちなんで松本零士つながり、
お
銀河鉄道39グッズ、なんですかこれ。
ダイキャスト N ゲージスケールモデルなんだそうですよ。
あら、これはよくできてるみたいですね、
このモデルちなみにお店の方では25周年価格ということで2100円が1000円で現在販売中だということだそうでございます。
半額以下じゃないですか。
メーテルが大きく描かれておりますね。
ああ、
お、
あ、しまった、歌うところ
、君この番組音楽著作権にはうるさいですよ。
あ、危ない危ない、
はい、この39のパスも欲しかったね。
欲しかったですね。
定期券ね、無限、あ、無期限か、
無期限ですよ。でも機械の体欲しくなかったんで悩みどころでございましたけれどもね、
はい
はい、食堂車でラーメンライスは食べてみたかったです
懐かしかね、
懐かしかね、
あ、
はい、これ欲しい方はですね、NBC のホームページを開きまして、
うん、
聞かせられないラジオのページがありますので、そこの応募フォームから申し込んでください、
は
い、
今週のキーワードは何にしましょうか。
ヤマトでいいんじゃないですかね。
ヤマトとお書きになってください。佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
この番組はポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。で、取締役代表のジョグさんからもメッセージを頂戴してまして、
うん、
私の記憶が正しければヤマトは日曜7時半からの放送で、裏番組が猿の軍団で両方とも見たかったんで、コマーシャルのたんびにチャンネルを変えるというわけのわからないことをやっていたということです。
やっぱ間違いないんだね。
間違いない、
はい、さて来週はですね、20世紀少年について2人で熱く語っていきたいと思っておりますよ。
メッセージくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は、はい、
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。